つでももらう微笑みがどれだけ私にとても。
時刻は午後7時を過ぎました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。そして今日も横浜ウーマンズライツ協会理事でアンバサダーの小澤真央さん一緒にお届けいたします。今日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして、今日のゲストをご紹介したいと思いますね。2人の女性をお迎えしております。まずお一人、横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートのコーチでいらっしゃいます永谷優子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして本日のメインゲストご紹介いたしますね。同じく横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートの主将でいらっしゃいます三富あゆさんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
今日はですね、女性に囲まれて私少し緊張しておりますけども、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
私も緊張して、なんか手汗が出てきました。三富先生がすごい
私が緊張するのは分かりますけど
小
沢さんね、はい、前回に引き続いて、はい、今日2回目のね、はい、進行ですけども、
はい、みんな手汗出ながら頑張っていきましょうよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
それではですね、この番組恒例なんですけども、最初に簡単に自己紹介をお願いしたいと思いますので、はいはい、まずコーチの永谷優子さんから簡単に自己紹介お願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在、横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートで、コーチをしております永谷優子と申します、はい、よろしくお願いいたします。普段は子どもたち、幼稚園から中学生までの子どもたちのチアリーディングの指導を行っておりまして。
別にそういう指導もされてるんですね。
はい、そうなんです、はい、それとはまた別に、横浜市立大学の、コーチをさせていただいております。
お忙しいですね。
ありがとうございます。おかげさまで
もうお子さんからこうもうチアリーディングですされる方がやっぱり増えてるっていう
か。そうですね、私の、あの時代は私の時代はもう20年も前の話なんですけど、はい、ま、あの高校の部活から、私はチアリーディングを始めまして、はいはい、まあ、あの高校大学社会人とずっとチアリーディングを行っていたんですけれども、やっぱりあの社会に出てみた時にあの、はい、チアリーディングで学んだことがすごく活かせるなっていうのを感じまして、はい、ま、これはあの小さい時から、あのこのスキルを身につければ、あの社会に出た時に活躍できるんではないかということで、
チアリーディングは社会に出る、はい、もうツールみたいな感じ
ですね。そうですね、はい、そこからあの、はい、今幼稚園のお子さんから、はい、中学生までのお子さんの、スクールを、開校するという、はい、形になりました。
お忙しいですね。
ありがとうございます、
今日はまたそういった、ま、コーチの面から見た、ま、チアリーディングとか、はい、そういうことで少しお話しいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあそれでは三富さん、はい、簡単に自己紹介をお願いいたします。緊張されないですよね。大丈夫ですよね。すごい大会に出られてる方ですから、またちょっとスタジオだと雰囲気違うかもしれないですけど、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。横浜市立大学のチアリーディング部 YCU エリートの主将の三富あゆです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私は横浜オールスターズのコーチ の、 教えてるキッズの、はい、子どもたちとコラボさせていただいたりしても活動してます。
あ、そうなんですね、
はい、あとは2023年のチアリーディングの世界選手権日本代表に、は
い、そうなんですよ。小沢さんね、
すごいですよね。
日本代表ですよ。
はい、もうよくわからないですもん、すごすぎて。
日の丸背負ってるんですよね。
終わってから写真撮ってもらわないとと思って、ね、
日の丸背負う感覚わかんないですよね。
いや、わかんない。
もう日の丸のマントぐらいだったら私ね、かけてできますけど、やっぱりね、
お伺いしたいですよね。
あとはですか、あのチアずっとチアリーディングで、他にこう何かこうチアリーディング以外にされてたこととかあるんですか。
はい、私は大学からチアリーディングを始めたんですけど、はい、
大学からなんですか。
大学から、すごい。
コーチ、あの大学からされる方も、はい、多いっていうか。
そうですね、大学の部活動で初めて、はい、あのチアリーディングを知るという方も。
大学で初めてもう日本代表ですか。
すごい羨ましいですね。なんか私も大学からすればよかったかな。
今うちのあのミキサーの原田が拍手してますよ。え、大学から始まったらまだ数年、
はい、
そうですよね、
はい、
それでニコニコしながらもう日本代表を、
もともと何かスポーツされてたんですか。
はい、小中学校で競技エアロビックっていう競技をしてまして、
はい、あ、じゃあベースはちょっとあるんですね。
あ、そうですね、それで高校に入ってチアダンス部に、
はい、
入っていて、で大学に入って今までやってきたことを活かせるんじゃないかなと思って、うん、チアリーディング部に入ってました。
そしたら才能が開花した
ってことですね。開花しました、
すごいですね、
やっぱり開花したんですよね、
はい、
コーチね、
はい、素晴らしい開花だと思います
そうですか。そのエアロビックス、その小さい頃の、何か やるきっかけみたいなのは何かあったんですか。
きっかけは友達からとやってみないっていうのを誘われて、
非常に簡単なきっかけですね
始めました、ね、
そうですか、それでじゃあやってみると、
はい、
あ、じゃあ今思うとその決断正しかった
すごい今に、
あ、そうです
か。
チアリーディング以外なんか趣味とか、なんかこう、個人的 なんか趣味とか好きなこととかって、
うん、犬を飼っていて、ね、あの犬と遊んだりするのが、
あ、犬の散歩、
はい、
え、どんな犬なんですか。
トイプードル。
あ、トイプードルで、
はい、
かわいいですよね、
はい、とっても可愛いです
じゃあ練習の合間それで、
はい、
小田さんは犬とか好きですか。
大好きです。そう、でも私は奄美大島の徳之島出身で、
はいはい、そうですね、
あんまり犬を飼っている人がいないんですよ。闘牛っていう文化がすごい盛んで、闘牛って言って牛と牛が戦う文化があるんですけど、はいはいはい、だからその牛小屋の番犬にいる犬みたいな、だから吠える犬みたいなイメージで、
ー
だからこっち大学で上京してきたんですけど、うん、びっくりしました。あのちっちゃい可愛いワンちゃんが街を歩いてるみたいなみたいな感じで、
思いっきりローカル色が出てますね。奄美大島には可愛い犬はいないとか言うとなんか怒られそうです、怒られそうです、ね、みんななんか刀剣みたいな犬とかね
なんかすごい好きで憧れです、ワンちゃんからの。
じゃあその犬と一緒に散歩して、はい、ちょっとリフレッシュして、
は
い、また厳しい練習に臨むと、
はい、
わかりました、簡単にね、まあ、自己紹介と言いながらもう質問ばっかりしてしまって、ね、申し訳なかったですけど、じゃあここで最初の曲いきたいと思いますけどね、
はい、
今回曲の選定でちょっといろいろご協力していただきましてありがとうございました。それじゃあトリプル A のライフ、トリプル A お好きなんですか。
はい、
はい、じゃあそれを最初の曲としておかけしたいと思います。それでは最初の曲、トリプル A のライフです、どうぞ。時刻は午後7時13分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。横浜ウーマンズライツ協会理事でアンバサダーの小沢真帆さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして、ゲストの横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートのコーチでいらっしゃいます永谷優子さんも引き続きお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして同じく横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートの主将の三富亜佑さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
トリプル A の、ね、曲をかけていただきましたけれども、ね、この曲お好きな曲ですもんね、
はい
はい、なんとメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます、
はい、
ラジオネーム笑っちゃいけないですね、ババトモさん、ババトモさんいただいております。金沢高校卒業して8年経ちました。あ、そうですか。地元から離れて鹿児島から聞いていますということで、ありがとうございます。三富さんの所属する横浜市立大学は高校の隣でした。そうですね、金子の隣ですもんね、はい、そんなところから世界に羽ばたくなんてすごいです、応援してます、頑張ってください。パパ友さん、ありがとうございます。わざわざ鹿児島から聞いていただきました。そしてもう一通はラジオネームはリアリアさん、あゆ選手頑張ってくださいっていうメッセージ、
ありがとうございます。
ありがとうございます、リアリアさん、
はい、 もしかしたらあの小学生の選手かもしれないです。
は
い、あの、あゆ選手すごく憧れてる、
憧れてる、
はい、憧れですよね、お子さんかもしれないです、
ね、もう今の笑顔がもうすごい素敵で、ね、もうキュンとしちゃいました、
キュンとしちゃいました、小沢さんがキュンとね、小沢さんがキュンとするのはいいんですけどね、私が
キュンとするのはちょっと問題ですね、
すいません今日ちょっと問題発言が多くてですね、私も少し舞い上がってるのかもしれないですけど、じゃあまずあゆさんね、高校の時はやはりチアダンス部でご活躍されていたということですよね。高校の時は
チアダンス部入ってました。はい
ね、
はい、
チアダンスとこのチアリーディングはどんな感じが違う、どういうところが違うんですか。なんか同じようにちょっと聞こえてきたりとかするんですけど、
チアリーディングは、ねアクロバットのことバク転とか、はいはいはい、組体操のように人を乗せたり飛ばしたりする、
崩れたりとかね崩れませんでしたか、あれ組体操ですよね、
やめてくださいよ、まだ舞い上がってますね
崩れるのかなと思ったんですけど、
なんですけど、ね、チアダンスはもうポンポンを持って踊ったり、はい、みんなとダンスを合わせたりするのをメインに行っているスポーツなので、
高校の時はそのチアダンスのポンポンポンポン持つあのイメージのものをやって、それでもすごいですよね、全国選手権大会2大会連続出場、その時も結構練習とかされてたんですか。
そうですね、練習、うん、合わせる練習とかやっぱり多かったですね、
はい、その時は永谷コーチとは特に、
あ、そうですね、はい、
そしてその、まあ、実績を持って横浜市立大学に行っていよいよこうチアリーディングに入ったと、
はい、
それはもうご自身でも入りたいなと思ってたんですか。
体験に行ってからやっぱりこういうちょっとつながるスポーツ楽しいなと思って決めました、うんはい、
チアダンスからのね、
はい、
体験に行ったんですか。もう是が非でもチアリーディング部というわけではなくて、
そうです、いろんなのも見てみようと思って、
うん、あ、そうなんです、
はい、他の部活は何か見られたんですか。
部活はサークルとか、
はい、ちょっと楽しそうなね、
はい、
サーク
ル
って
、はい、
じゃあ本当にその体験で入って、でその時はコーチはいらっしゃ
る、体験の時はいなかった、
いらっしゃる、
で体験で何が決め手になってこうチアリーディングそこに入ろうと思ったんですか。うん、
やっぱりチアリーディングの魅力の、はい、あの一つの組体操、
組体操、
体験
でちょっと
簡単なスタンスを、はい、あの体験させてもらったり、はい、あとはあのアクロバットのことを、はい、チアダンスの方ではあんまりやってなかったんですけど、競技アロビックの方でやってたので、うん、それができたことが結構楽しくて、
はい、じゃあ他のサークルはもう全部そこでなくなってチアダンスなるほど、それから出会いが、
あ、そうですね、
ですからさっき、ね、はい、お聞きしたようにやはり大学に入って本格的にチアリーディングされて、
はい、
あっという間に日本代表、はい、コーチから見て、
はい、
あゆさん の, この素晴らしいところっていうのはどういうところですか、はい、選手として。
そうですね、まあ、あのこう一人いるだけで存在感があるというか、はい、すごく花がある選手でして、
あ、なるほど、
はい、でかつ一人でもコツコツとやれる努力ができる、はい、あの選手だなと感じております。
なるほど、はい、チアリーディングってやっぱ花が必要
ですね。そうですね、はい、
あの上でこう一番上で、
はい、
そういう花があるのはもう見抜いて、
あ、コーチが、ね、
これはもう英才教育だと、はい、あ、なるほど、でもそういうコーチと出会うことがすごく大事、なんか人と人との出会いで、はい、と思うんですけど、はい、どうですか、あのあゆさんから見たコーチは。
あ、確かに聞きたいですね。
聞きたいですね。
本当に大学から始めたスポーツなんですけど、あのコーチからすごい大事なことを教えていただいたり、はい、あと技術面でもとても教えていただいて、本当にあのコーチに出会えたからこそ日本代表にもなることができたし、チアリーディングの魅力とか、うん、やっててよかったなって思うことがすごい、
ね、
多いですね。
小沢さんが大事ですね。
深いですね。
人と人と人との出会いがやっぱり大事ですね。
そうですね、大事ですね。
もし出会わなかったらまたちょっとね、うん、別の、はい、あるいはこう体験に行かなかったら別の道があったかもしれないですけど、うんうん、はい、いやいや、そうするともうなんかコーチと、ね、一体一心同体みたいな
そうですね、うん、もうコーチからするとやっぱり、ね、あの選手のこの頑張りっていうのはもう自分ができるわけじゃないので、本当に陰でこう応援するしかないの で、
そうです、ね、う
ん、もう気持ちは一つで、うん、頑張ってもらってるという、はい、ところです。
でその後にこの日本代表になるまでの道のりっていうのは多分決して平坦ではなかったと思うんですけど、うん、はい、その辺はいかがですか、三富さん。
そうですね、あの、うん、やっぱり最初は全然技ができなかったので、はいはい、の技トライアウトを受けるための技の習得もすごい大変だったなと思うんですけど、
やっぱりあれはあの体操みたいになんか難度みたいなのあるんですか。
はい、はい、そうですね、
なんか G 難度とか、なんか体操だと G 難度とか F 難度とかありますよね。
はい、
やっぱりあるんですか。
チアリーディングだったらレベルがこう分かれていて、はい、レベル1からレベル7まであるんですけれども、あ、はい、あの段階を見ながら、はい、
やっぱり レベル7だと相当な技なんですか。
そうですね、
それを三富さんはやられる。
そうですね、まあ、今回出る大会はまたちょっと違う難度にはなるんですけれども、はいはい、
そのトライアウトがかなり長い間なんか トライアウトの期間があったんですけど、はい、うん、どのくらいの期間でその間にどういうことをされるんですか。
最初の試験が、あの夏にビデオ審査があって、はいはい、その後に対面でのトライアウトが2回ありました、
はい、そこでその審査員っていうかそういう人たちがいる前でなんか披露するっていう感じなんですか。
はい、そうですね。
それでそれをこう全部乗り越えて、最初はどうなんですか。やっぱり日本代表に なれると思ってやってたと思うんですけど。
そうですね。
ね、そうですよね。でも まさかっていうところあったんですか。それともいや私は いけるかなみたいな。今だから言えますけど。言っちゃいましょう。もう
でも対面でやっぱり他の選手たちも大勢いる中で、はい、あのやっぱりみんなすごいなっていうふうに思って自信は。あんまりなかったんですけど、はい、絶対日本代表になるっていう強い気持ちはあったので、はい、
なんか一番楽しいところってどこなんですか。チアリーディングをしてて羽生選手が楽しさを感じている部分ってどこなんですか、
ね、うん、どうでしょう。それってやっぱり難しい技決めた時ですか、うん、
それもすごい嬉しいですね。やっぱり一人じゃできない技が多いのでみんなで力を合わせてできた時はすごい嬉しいし楽しいですね。
大沢さんもちょっとスポーツされてたんですよね。
そうですね、うん、私は小学校から高校までのバレーボールのやっていて、まあ、あの団体競技なので仲間とこう力を合わせて頑張るっていう面ではすごい難しいのかなと思いますね。
アタッカー、
アタッカー、アタッカー、ヘナチョコアタッカーってけど、でもやっぱりスポーツはやっててよかったなと思います。今でも社会人でちょっとだけバレーボールしたりとかするので、もう次の筋肉痛で動かなくなっちゃいますけど。
そうですよね、だからまあそういう共通、やっぱりシェアリーディングもチームっていうかね、メンバーと心一つにしないとこうなかなか難しい面もあったりとか、でもやっぱりできなかった時にはいろいろね葛藤があると思うんですけどね、またその辺のお話も伺いたいなと思うんですが、ここでもう一曲挟ませていただきたいと思います。じゃあ今度はミスターチルドレンの歌ですね。足音 B ストロングお送りいたします。どうぞ。時刻は午後7時30分を過ぎました。引き続きウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターの広瀬和幸です。そしてウーマンズライツ協会理事アンバサダーの小沢真帆さん、 よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして横浜市立大学チアリーディング部 YCU エリートのコーチの永谷さん、そして主将の三富さん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
またお便りいただきました。ラジオネームつかさま、息子とおいっ子と楽しくラジオを聞かせてもらってます、はい、三富あゆさん、他の方の皆さんの勝負飯って何ですか？私は白米、ホルモン、ラーメンです。頑張ってくださいということで、つかさまからですけど、さあそうすると小沢さん、ちょっとこうチアリーディングをね、うん、これだけ激しくされている方です、うん、健康面食事面、ね、
気になります ね、 ますね。特にこう女性でこう、うん、体絞らなきゃいけないだろうし、うん、結構大変な面もあると思うので、はい、その辺お聞きしたいですね、
は
い、
どうですか、コーチとしてまず何かこう、うん、指導とかそういうところはあるんですか？
そうですね、まああゆ選手は、はい、スタンツって言って組体操でいう、はい、上に乗るトップというポジションを、はい、になっておりますので、はい、まあ、体重管理等は
そうですよ、ね、
はい、しっかりしてもらってます、はい、
じゃああまり甘いものとか食べれない？
そうですね、
食べたいですよね、
はい、どうしても食べたいときはどうするんですか？やっぱあるじゃないですか、女性特有の、例えば、まあ、ウマヅル差別協会なんで、まあ、その生理前だったりとか、どうしてもこうホルモンの影響でこう食欲が抑えられないってときあるかと思うんですけど、そういうときは、まあ、食べちゃうんですか？
と、まあ、お昼の時間帯とか、あんまり太りにくい時間帯に食べたり、うん、あとはあんまり糖質、ゼロカロリーとかいうものを食べ
て、今たくさんありますもんね、はい、美味しいのがある。今日お昼は豆腐そうめん、ローソンで初めて買って、
美味しい
ですよね。めちゃ美味しかった、
はい、味は美味しくなってるんですよね、
はい、
ね、全然いけるじゃんと思って来る、はい、でそれはお昼で食べたんですけど、はいはいはい、来る前におにぎり2つ食べた。
全然全然
大丈夫みたいな感じなんですけど、
でこのつかさまからの質問の勝負飯、うん、何か大きな大会とか、はい、そういう時のなんか勝負飯ってあるんですか？
大会前の、
はい、なんとこれからあの世界大会行きますよね、
はいはい、
そういう時はこうなんか勝負飯っていうか、そういうのなんか決めようかなとか、なんかそういうのあります？それともこれは絶対食べて臨むとか。
なんか好きな食べ物は、はい、あるんですけど、はい、やっぱり体重制限
があるので、
食事管理があるので、まあ、今は気をつけてるんですけど、はい、焼肉とかすごい大好きで、
はい、勝負飯っていうか、まあ、ご褒美飯みたいになるかもしれないですけど、はい、でもある程度の期間の前だったらちょっと焼肉食べても大丈夫かなと思うんですけどね、はい、とにかくこの4月の19日から21日ですよね、
はい、
フロリダのオーランドでこの 2023ICU 世界チアリーディング選手権大会、これに出場するわけですもんね。
はい、
もうあと2ヶ月ちょっとですか？
そうですね、
体調管理もこれから厳しくなっていくんですか？
はい、
ね、にっこり今コーチは言ってましたけど、だんだん近づいてくると厳しい状態になっていくのかなというところなんですが、
でも今までもねすごい頑張ってたので、はい、まあ、引き続きという形で、うん、はい、頑張ってもらってます。
世界になると少しこう気持ちとかそういうのが変わりますよね、当然。今まで国内大会とかでこの結構有名な世界大会ですもんね、
う
ん、
はい、
そうですね、
違いますよね、
はい、本場アメリカでの演技ができるのすごい楽しみなんですけど、とても緊張しそうだなって
今から。やっぱ日の丸がここにあると、はい、どういう気持ちになります？日本代表っていう、我々はちょっと日本、まあ、真帆さんはねこれから日本代表になるかもしれないですけど、私なんかはもうとても日本代表なんていうのはありえない話ですけど、日本今この段階で日本代表というのは率直なお気持ちとしてどうなんですか？
やっぱり日本代表ということで背負って戦うので、うん、もうそれに皆さんの期待に応えて、
う
ん、
ね、
応えた演技をしようっていうふうに。
プレッシャーっていうのはやっぱ日々あるんですか？まあ、これからだんだんと、ね、大会が近づいてくるに従ってプレッシャーがまた増してくるかもしれないですけど、それはやっぱりこう感じられてる。
そうですね、プレッシャーは感じ
る。こういう感じ見てると全然感じてないので、ちょっとこうニコニコ楽しそうにされている、ね、三富さんですから、うん、 プレッシャーって強いタイプですか？コーチから見てプレッシャーに強いタイプです。
そうですね、まあゆ選手が1年生の時、大学1年生の時に、2020年の2月ですね、初めてまあ、チアリーディング部初めて、国際大会に出場しまして、まあ、その時にアメリカ遠征を行ったんですけれども、まあ、その舞台でも1年生ながらすごく堂々と演技を行っておりましたので、
じゃあ海外の経験はあるので、
はい、そうですね、
だからなんとなく今見てると余裕があるみたいなあるんですね。でもすごいですよ、
すごいですね。その日本代表っていうのはもう日本の仲間たちも知らない選手ばっかりなんですか？ほとんど知ってる選手なんですかね。
個人トライアウトで、
個人トライアウトなんですね、
集まってきたので知らない選手もやっぱりいる、
いる中での競技なんですね。
じゃあやっぱり野球でもサッカーでも、ね、日本代表みたいな感じでいろんなところから集まってくるって、ああいうイメージですね。そうすると、じゃあそこのチームビルディングから大変ですね、これはね。でもなんとなく大変なんですけどさらっと言ってしまいそうなね、いい意味では本当にこうプレッシャーをこうコントロールできるタイプの、
そうですね、
感じのあゆ選手ですけど、ね、内心はちょっとねあるかもしれない、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
じゃあ勝負飯は一応、あゆ選手の勝負飯は一応試合のだいぶ前に食べる焼肉ということで、司様申し上げます、そういうことですので焼肉だそうです。はい、はい、コーチの、ちなみにコーチの勝負飯はあるんですか？
ちょっと振られると思ってなかったので、全然考えてなかったんですけど、まあ、私も食べるのが大好きなので、はい、勝負飯、そうですね、まあカツということで、
カツ丼、
はい、カツ丼で、
小沢さんは？
うちはカツ丼でした
ね。やっぱりカツ
丼、母がカツ丼を作ってくれて、はい、それでたまに気づく時がありました。今日カツ丼だ、あ、明日試合だとか、そんな、あと大事な日だみたいな、そんな感じです。
私はワインが好きなんで、はい、ワインのつまみになっちゃいます、チーズとか、そういうことですね、いろいろある勝負飯でございました。司様、これでよろしいでしょうか？さあ、それではここで次の曲に行きたいと思いますね。ワンオクロックの君次第列車、これをお送りいたします。時刻は午後7時42分を過ぎました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。引き続き小沢さん、永谷さん、三富さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
軽快な、ね、ワンオクロックの君次第列車お送りしましたけれども、さあこのお時間も本当に、ね、あっという間に残りわずかになってまいりましたけどね、
はい、あっという間でした。
じゃあ小沢さん、
はい、ウーマンズライツ協会ということで、はい、女性の特有の問題とか課題について我々こう取り組んでるんですけれども、うん、ちょっとそこで、まあ、ナイーブな質問ではあるんですけれども、生理痛ってこうやっぱ女性の問題として大切な問題になってくるとは思うんですけれども、こう自分をどうコントロール、こう大会に名前とか、うん、こう運動する中でされてるのかなというふうに気になって、多分リスナーの方でも気になってる方いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども、いかがですか？
そうですね、私はそのスポーツができないぐらい痛いっていうことはあんまりないんですけど、やっぱり食事とか睡眠でちょっと変わってきたりはするので、そこは気をつけてます。
さすがですね。
練習に支障が出るようなことはない、
うん、そうです、薬を、痛み止めを飲んでれば、はい、大丈夫
なので、はい、じゃあちょっと大会とその近くなってきたらそういうこともする可能性もあるってことですもんね、はいは
い、そういう指導とかもされたりするんですか？はい、
まあ、選手それぞれなので、その選手 その当日の体調を見てちょっと声かけをしたりとか、
そうですよね、
はい、
ね、だからこう今悩んでるこうどうしても学校に行けない子とか、うん、もう起き上がれない子とか、うん、でそれで結構悩んでますって相談とかもあったりするので、うん、まあ、我々の教会で、まあ、できることは少ないんですけれども、こうちょっとあのこういう人はこういう風な、ね、うん、されて頑張っている体育会系の選手もいるよということでお伝えしていきたいなと思っています。うん、で今回このアンバサダー、私アンバサダーで今させていただいてるんですけれども、はい、実際にこう野田聖子大臣をお呼びして5月にイベントを行ったんですけれども、はい、その時は振り袖を来て、
そうですね、
そうなんです。で、ウーマンズライツでは振り袖の支援も行っていまして、うん、その振り袖の支援っていうのが実際にこう振り袖をこう着れない方もいらっしゃるんですよね。うん、はい、三上選手は振り袖着ましたか？
はい、成人式の時
に、ね、何色着たんですか？
ね、青を着ました。
はい、私もその時のイベント水色、まあ、青水色を着たんですけれども、
なんか赤とか、はい、そういう色ではなくて 青系を、
はい、いやそれはおばが買ってくれたんですけれども、最初私は写真をこう見せてもらって、はいはいはい、黄色い振り袖があって、うん、黄色がいいって言ったら、うん、いやあんたは水色だよ聞かないでくれと思いながら水色を着たんですけれども、で そういう風にこう振り袖を着たイベントとかも行ってます。
うん、そうですよね。
で今回こうやってラジオをご出演していただいて、うん、実際にアンバサダーにもなっていただけるということで、うん、これから、ね、はい、三上選手にもアンバサダーで一緒にご活躍していただけるのを楽しみにしております。
ね、やっぱりこう若い人がね、はい、協力していただけるっていうのは、うん、ウーマンズライツ協会にとっても大きいことですし、うん、はい、本当にね、三上選手は花がありますから、はい、まあ、チアリーディングだけではなくて、うん、まあ、ちょっと別の、ね、うん、角度の活動とかで本当にご協力いただければありがたいなと思いますね。
やっぱその私とかもそのウーマンズライツに関わる前は、うん、女性の問題とか全く気にしたことがなくて、うん、私自身生理も全然重くないので、うん、そういう風に身近に感じる機会が少なく、うん、友達とかでもそういう話にならないですよね。うん、例えば
う、ね、
こう子宮頸がんのワクチンの話だったりとかも、うん、こう年齢がこう上がってくるとそういう病気の話が多分あると思うんですけれども、うん、ないので、でもこうやって実際に活動していくとこう気づくこととか実際友達巻き込んでとかあるので、一緒に活動していただけたら嬉しく思います。
そうですよね、
やっぱりこう、ね、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ね、
やっぱりこう世界を目指す三富さんから見た今のね、女性を囲む問題っていうのはまた別の角度から見れるかもしれないですし、小沢さんの見る角度とね、また別の角度
で、
ね、
そうですね、また多分全く違うものがあるんじゃないのかなって、うん、こんだけやっぱ運動されてて抱えてる問題ってたくさんあるかと思いますので、
うん、そうですよね。三富さんが、まあ、同年代の皆さんに、うん、今こう世界にね、うん、羽ばたく三富さんから何かメッセージみたいなものってあります？
やっぱりまだというか22歳なので、うん、はい、これからもっとその大変なこととかいろいろあると思うけど、もう
世界大会に出るだけで十分大変なことだと思うんですよ。ね、それでもまだやっぱりこう、うん、世界大会に出るんですけど、うん、まあ、それ以外にこう目標というかこう新しい目標にどんどんチャレンジしていくっていう、うん、そんな感じですもんね。
はい、
通過点みたいな感じですか。
す
ごいですね、もう世界大会なんかそんな感じが、うん、
はい、
だからもう一つの目標をクリアするとまた次に、
はい、そうですね、
そういう感じもしますか、コーチから見て。
は
い、
目標を決めたら、それを絶対
chanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux.
皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介です。最初の加盟店は朝日リビング株式会社金沢営業所さん、農研大通りにございます朝日リビング株式会社です。2022年に創立50周年を迎えました。地域密着で売買、賃貸、賃貸管理、不動産買取、リフォームなど行っております。不動産のことなら何でもお気軽にご相談ください。連絡先045-783-9501、 045-783-9501。 営業時間は平日午前10時から午後7時までです。定休日は毎週水曜日、第1、第3火曜日になっております。住所は神奈川県横浜市金沢区農研大通り 18-1 です。クラブシーサイド FM 会員皆様への特典といたしましては、売買仲介契約時の仲介手数料 15% オフということです。続いての加盟店、八景青果店さんです。店舗開店祝いのスタンド花や誕生日などのお祝いの花束、アレンジメント、ブーケ、テーブル装花にお見舞いなど、お花のことなら何でもご相談ください。神奈川県横浜市金沢区へのお花のお届けなら当店にお任せください。卒業式の花の予約お待ちしています、ということです。連絡先045-701-7551、 045-701-7551。 営業時間は午前9時から午後8時まで、定休日はありません、年中無休です。住所は横浜市金沢区瀬戸 15-1 ウィングキッチン金沢八景の1階になっています。以上、加盟店のご紹介でした。失礼いたしました。八景青果店さん、八景青果店でしたね。大変失礼いたしました。以上、加盟店のご紹介でした。
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música.
金沢シーサイド FM 85.5